テーマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生何かに影響を受けて人生変わったということがたくさんあると思います。友人との出会い、趣味、グルメなど様々な出来事やものに出会わなければどうなっていただろうということが誰しもあるかと思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画のコーナーです。今週のゲストは、はい、先週に引き続き神戸フィルムオフィスから、
はい、
今夜はですね、土屋ちかさんにお越しいただきました。土屋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ちょっとあの我が家の LED 話をちょっとCM の間もしてましたけど、あの土屋さんのけいちゃんち来たことあるので、どんだけやばいか今度チェックしてもらおうと。
あ、そうか、そうか。
外から見てね、通報レベルかどうかだけちょっとチェックしてもらおうかと。
めっちゃ興味あります。
思いますけど、私自身は土屋さんの人生を変えた3本の映画にとてもとても興味があるんですけれども、3本選んできていただきました。はい、最初はどんな作品でしょう。は
い、そうですね、もうなんか人生を変えたっていうか、まあ、私今を形作ってる映画っていうかもしれない、そういう解釈かもしれないんですけど、
私の人生をまあ構築した、作り上げた映画。
まあ、そうですね、大げさに言えば。
大げさに言っていきましょう。
まあ広い意味で。
うんうんうん。
まず一つが、あの公開第一作目のスターウォーズ。
おお。まあまあまあ、その作品がね、長く続いてファンも多い作品ですけれども、公開第一作ということは、物語で言うとエピソード4
ぐらいですね。
はい。
ね、
になりますよね。ぐらいじゃなくて、確実にそうですね。
そうですね。すいません。
おおよそではなくて。
そうですね。まあ、はい、ルーク・スカイウォーカーが、その帝国軍との戦いが始まって、まあ、レイヤ姫とかを救い出す、あの、
うん、
はい。
うん、
それです。
うーん、
多分もう小学校入る前に見たんですけど。
え、そんなに。
あ、そう、多分それぐらいかな。だから兄がいて一緒になんか映画館で見たんですけど、うんうん、だから、いや、実はそれまでも映画っていうとベンジーだとかディズニー の、うん、あのダンボとか、
はいはいはい、
ね、母親に連れてってもらったりとかして行ってたんですが、これ映画館で見た時に、そのやっぱり映画ってっていうか、そのまあ物語、ストーリーの面白さってこんな面白いものがあるんだと、世の中にはと、っていうのに気づかされた一つ。
うん、まあ
リアルに自分の中で映画と認識して、まあ、映画との出会いがあった一本ですかね。
あ、確かに、うん、そのダンボとかね、今お話出ましたけど、うん、アニメとかで見ている映画っていうのは、うん、若干なんですけど、絵本の延長線上が、その絵本からこう空間に作品が広がっていく感じがあって、うん、ワクワクはしたんですけど、このスピルバーグのこのあたりの作品ってなると、その頃読んでいる小説も追いつかない、もう絵本も追いつかない、何もかも追いつかない、映画にしかない世界みたいなものがありますもんね。ありましたもんね。うん、
でもね、これはスピルバーグではないですよね。
あ、ちょっと今スタッフのざわざわ感はすごい感じてたんですけども。うん、うん、
そうです、そうです、ルーカス。
あ、そうです、そうです、ごめんなさい、
ルーカス、ジョージ
総理。届かないかもしれないですが。
はい、はい、
うん、
それと出会いはありましたね、やっぱり映画っていうものはね。
あ、 ではそのこのスターウォーズとの出会いで、映画にのめり込んだみたいなきっかけではまたなく。
あ、いやいやいや、まあのめり込むというか、まあ映画をやっぱり 見たいなっていう欲求がずっとありましたよね。まあ、小学生でも。
まあ、
衝撃のオープニングですもんね。いきなり文字ブワー出てくるって。そうそう
そう。いや、そうですね、今はね、パロディーもあって、うん、なんかああいうあのオープニングがなんとなくポピュラーみたいになってますけれども、なんかこう何かわからないけど宇宙に誘われている、
何かが始まるみたいな、あの、まあ、音楽もそうですけどね。
そうですね、
まあ、 ね、今なら分かるんですけど、だから総合芸術としての、まあ、すごい素晴らしさはありましたね。
小学校入る前にお兄ちゃんに連れてってもらって、まあ、総合芸術の素晴らしさに目覚めたよとは言わないですけど。
言わないですけどね。
ああ、でもまあ、その年代で、この作品に映画館で出会っているっていう衝撃は、ちょっとあの、今出会うものとは計り知れない衝撃がありそうですね。
うん、そうですね。だから、まあ、なんせ面白い。うん、こんな楽しいものがあるんだっていう、それに目をなんかこうね開かれたというか、ですかね。
いや、なんか自分たちがじゃあそれぐらいの世代の時にどんな作品に出会って開眼したかっていうことをちょっと振り返ってみるのにもいいかもしれないですよね。
確かに。でもスターウォーズ以上の衝撃はなかなか出てこないかもしれないですね。
いや、未だに色褪せないというか、うん、あの作品がねどんどん できてきて、 そうそうそう、それこそ後半になったらもうお金さえあれば何でも作れるよって、今 CG が導入されてってなっても、私たち世代で言うとやっぱり初期の作品がワクワクするんですよ。
そうですよね。そうですね。
荒さとか関係ないんですよね。あの想像で作り上げた世界観の、うん、やっぱりなんていうのかな、いかつさみたいなものがあってめちゃくちゃ興奮しますよね。
そうですよね。そうだから、まあ、映画っていうものは見なければっていう思いに駆られた作品ですよね。
今の、土屋知花を作り上げるスイッチが押された作品
そういう
ことですよね。
そうですね。
用意スタート、ガチャンという音がしたよ、ね、
映画見ようぜってなる。
あ、そうそうそうそうそう。
みんなあかんで、めっちゃ関西弁になりましたけどね。面白いな。じゃあその後2作目は何を選ばれますか？
2作目もこれもまあもうね名作中の名作ですけど、あのミュージカル映画のサウンドオブミュージックなんですね、実は。
ほう、
そう。それでこれは実は中1の時かな、あの、うん、いわゆる名画座で私が初めてパルシネマで見た映画でもあって
かぐわしい。
そう。でこれね、なんでかっていうと、実は私あの女子校で中高一貫でクラブ活動で、そのいわゆる AESS というのに入ってまして、それで文化祭であの英語劇をやるっていう。でもちろん舞台上に立つのはあの上級生の高校生たちなんですけどね、だから中学生は裏方をやるんですね。でもこれあのサウンドミュージックを見て、こうサウンドミュージックの英語劇をやるっていう、まあ、映画も素晴らしいんですけど、そうやるってなった時のこうみんなでこう一緒に何かを作り上げていくっていうことの面白さと楽しさを知った作品でもあるんですよね。
その学校の文化祭でこの作品をやると決まって、みんなで見に行ったということですか？
まあ、みんなじゃなかったんですけど、その参考に見に行こうよって言って、お友達と一緒にそう見に行って、ちょうどパルシネマでやってるっていうので、ちょっと初めて、そう中1ですからね、おずおずと、おずおずで怒れるか。
確かにね、足を踏み入れて。いつも行っている映画館とはまたちょっと違う、こういう映画館もあるんだっていう、
そうですね、
最新作とかとはまた違う作品を上映しているっていう。そういうなんか映画館の幅広さも出てきますよね。
そうですね、まあ、中学に入ったらね。
はあ、映画についてはなんかこう成長が大人びてるというか早い感じが中学でパルシネマみたいなのはちょっと思いますね。
そうなんですよね。でもね、そっからやっぱパルシネマ通いがまた始まって、
火がついてますね。
そう、もうほとんど封切りで見れなかった作品はほぼパルシネマで見てましたね。
確かに。
うん、
焦らずじゃないですけど、もう逃さないっていう気持ちにパルシネマってなりますよね。
そうですね。
見たかったのにとかって言い訳を言っていた自分に対して見ますっていう感じのね。
そうそうそうそうですね。またあのね、2本立ての組み合わせの妙もあって、
あ、意外とね、期待してなかった方がヒットするんですよね。
そうそうそう、
パルシネママジック、はい、何でも言葉をつけたらいいと思いながら。なるほど。じゃあスターウォーズでスイッチ、まあ 土や地下スイッチがドンと入りまして、映画に対してね、まあ、そのサウンドオブミュージックでみんなで物を作り上げるって、今度は映画制作の方に関わる、もしかしたらスイッチがね、
まあ、そうですね、
入ったかもしれないですね、
うん、これはまあ舞台のね英語劇ではあったんですけど、
うんうん、
それがね作品ももちろん素晴らしくてね、でまた後ほどあのちゃんとしたって言ったら叱られる、あの大きな劇場で、うん、シネスコで見た時は本当涙出るぐらい、なんか
それはパルシネマに怒られるぞ、
失礼しました失礼しました、
面白い、
いやいやでもシネスコではやっぱ見れないからね。
なるほど、スターウォーズサウンドオブミュージックときまして3作目は、はい、
3作目ね、これね、ブラックレインなんですよね。
おー、そう聞きますか。面白いな、土屋さん。
で、これは、まあ、作品もね、初めてじゃないですけど、まあ、大阪ロケでっていうこともあるんですけど、
うんうん、
これね、実は私がまた高校生の時に、学校帰りに、これ何もふらっと元町の辺を歩いてたらっていうか、めっちゃ人だかりがしてまして、
う
ん、何かなって、って思ってみたら、まあ、それこそね、事故かなんかあったのかなと思ってみたら、うんうんうんうん、警察も出てましたし、なんと映画のロケをしてたんですよ。そう、それが、後々はブラックレインだったってことが分かって、で、だからちょうど本当、大丸前の元町なの通りで、うんうん、まあ、今とはね、その作りがまた違ってはいるんですけど、はいはい、その道で、こっちの道に高倉健さん、こっちの道にマイケル・ダグラスがいて、っていう、そのシーンを撮ってたんですよね。そう。で、めっちゃ人で、で、警察と警備員さんが本当にめっちゃ警備をしてたんですけどね。その中の野次馬の一人でした。
へー。じゃあ今、その神戸フィルムオフィスで、それこそその映画のロケをこう誘致したり、調整をしたりっていうお仕事に就く前に、まあその映画の面白さをスターウォーズで知って、そのものづくり、みんなで一つの作品を作り上げるという楽しさをサウンドミュージックというまあ作品で知って、
はい、
で、現場をブラックレインの公開前に。
そうなんですよ。
神戸で。
そう、神戸のね、あの現場に遭遇しましてね、たまたま。
だって今はその現場を仕切る側の人ですもんね。
そうですね。
いやいや、まあまあまあ、そうね。
野次馬産んでる側ですからね。
そう、野次馬見ないでくって、ちょっと静かにお静かにお願いしますって言ってる側なんですけどね。
なんだったら、ケンさんこっちへ、みたいな。ちょっと言い間違えますけど。って言ってる側ですから。まさに、今回は人生を変えたというか、今の人生を作り上げた。3本の映画っていうことですよね。こうやってまあ、スターウォーズサウンドオブミュージックブラックレインという作品に出会って、今の神戸フィルムオフィスで、いろいろなお仕事をされる土屋ちっかさんが出来上がったわけですけれども、そんな土屋さんがですね、
はい、
これから人生を変えるかもしれない素敵な作品に今関わっていらっしゃるということで、
はい、
この後そちらの作品についても教えていただきたいなと思います。引き続き土屋さん CM の後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、人生を変えるかもしれない一本のドラマ。さあ、今夜はゲストに神戸フィルムオフィスの土屋さんにご登場いただいています。土屋さんが今神戸フィルムオフィスで映画に関わるお仕事をしているバックボーンにこんな3本の作品があったんだよというお話をお伺いしましたが、ここからはリスナーの皆さんの人生を変えるかもしれない一本のドラマをご紹介いただきます。
新企画じゃない。
そうなんですよ、新しいパターンですよね。土屋さん、ぜひ作品のタイトルから教えてください。
はい、たとえあなたを忘れてもというドラマです。
はい、たとえあなたを忘れても今放送中の作品ですよね。
はい、毎週日曜日の夜10時から、
うんうん、
朝日放送さんで オンエアされてるドラマです。
はい、ということはこの毎週日曜日夜10時から朝日放送で、放送されてるたとえあなたを忘れてもという作品に土屋さんが、まあ撮影に関わっていらっしゃったってことですか？
そうですね、このドラマはその記憶にちょっと障害のある男の子と、そんな彼に出会ってその彼を支えて、まあ、共に生きていこうってする女の子との、もう本当にピュアな、なんか恋愛物語なんですね、
うんうん、
でそれが神戸を舞台に繰り広げられるっていうところがまたミソなんですよね。
またミソなんですよね。
舞台が神戸。
そうなんです、物語の、そう、うん、神戸で繰り広げられる話というか、うんうん、
映画とかって、うん、先週のねマリさんのお話とかにもあったんですけど、神戸とまた違うところと、このシーンはこっちで撮ってみたいなことがあったりしますけど、このたとえあなたを忘れてもっていうこのドラマはもうオール神戸ロケ。
そうですね、オールではないんですけど、残念ながらほぼ神戸ロケなんですよね。
神戸人からすると、正解を見つける楽しさもありますね。ここはそこみたいな。そうそう、でも一回分かると分かってる駅からこういったところみたいに思いながら、うんうん、なんかこう自分の知っているマッチで、みずみずしい恋が進んでいっているという、なんかそういうなんか嬉しさもありますよね。
そうですね、だから本当案外神戸って、だからまあ私自身もそうなんです、この仕事で割と映画に関わらせていただくことが多くて、
はい、
でしかも結構大掛かりなアクション映画とかがちょっとこれまで多かったんですけど、
うん、
とこういう連続ドラマ、しかもこうピュア なんか恋愛ものっていうのはちょっと私自身この仕事ついて初めてかなぐらいの感じで、だからまあ本当作り方っていう意味でも映画とはまあ若干似て異なるというか、ね、それで連ドラの作り方っていうのも中に入って、ああこんな感じなんだなっていうのも分かりましたし、
土屋さん実は藤井翔平くんのお父さんがちょっとハマっていらっしゃるらしいですよ。
そうなんですよ、主演の堀田真由さん、めちゃくちゃ好きなんですよ。びっくりする、びっくりするぐらい、
もうねすごいね、透明感あふれてで、しかもね上手、もうすごい、
親父と50歳以上離れてますよ。
いや、好きって別にいいじゃないですか。何歳離れ
たって。今一番好きな女優はって聞かれたら、今堀田真由って絶対言うんですよ。
別に私が高倉健さん好きって言ってもいいですしね。
まあ、いいんですけどね。いいんですけど、
うんうん、
いや2人で飲んでて真剣にそれ言われたらちょっとね、おーおーおー、そうかそうか。
そう、いやでもね、このドラマ見たらみんなファンになると思います。
確かにちょっと切なくて、でも私作品見させていただきましたけど、すごくシンプルに、坂道を歩いているだけのシーンで、特に言葉がないんですけど、表情だけでどう思ってるのかなっていう、後ろに遠くに海が、空の下にちょっとこう海が映るわけですよ。で、
はい、
ちょっとその空とは違うきらめきがその少しだけあって、で何を思ってるのかなって思ったら、今度は後ろ背中が映って、今度は空の下に緑の山が映るんですよ。
はい、
そのシーンがもう特段なんて何のことが起きるシーンじゃないんですけど、神戸がその心情を表しているようで、
はい、
いい街やなっていう、その作品を作るにあたってというか、こう言葉で喋らすのではなく、その坂ということでね、後ろにあるきらめきと、それから進んでいきたい前にまだ山があるみたいな、ああ神戸もっといい恋しようみたいな、そういうなんか気持ちになるというか、それってなんか神戸人だからこそこう細かく注目して見てるのかもしれないですけど、ドラマって実は風景とかいろんなものがこう役割を担ってたりするじゃないですか。
そうですよね、
それを感じられる、なんか優しい 絵作りの作品だなって思いますね、
そうですよね。だから本当物語の単なる背景じゃなくて、なんか神戸っていう街が一緒にこのねお話の中に溶け込んでるというか、なんかそういう風に なってるなっていうのは私自身も思ってまして、
まあ、今お話ししてたのがこうマヤのあたりなのかな、まあ、坂道でかもしれないですけど、
そうですね。
でよく出てくるのが、あれ六甲アイランドですか。
ですね、リバーモールのあたりですね。
いやそうなんですよ、ちょっと人工的な空間の、なんか新たに作られた場所っていう物語とこう連動している感じ。でも二人で出かけるところは自然があったり、ちょっと朽ちていたり、風が吹いていたりっていう。でもなんかいつも当たり前に会うところ、明日同じ場所で会えるかわからないっていうところは人工的なこうちょっと空間っていう、で平面的非常にっていうのとかが、その監督さんというかその物語を作る作り手として神戸を魅力に感じるところってこういうところなのかな。映画だとそこまで実は、ね、分析できないんですよ、物語を追いかけないといけないので、
そうですね、
ドラマだからこそ、
全9話ありますからね。
そう、同じシーンが出てくるじゃないですか、また同じ場所でも時間が違ったりするじゃないですか、だからちょっと分析家になって、ね、めっちゃ面白いんですよね。
いや確かに、いやそれはねちょっとこれはあれなんですけど、私も仕事柄だからこの話もまあ、台本いただいて読ませていただいて、
はい、
でこういうところああいうところってこう紹介したりするんですけど、台本上はねやっぱキッチンカーが出てくるところは公園としか書かれてないんです
ね、
でも、まあ、一つの公園は石屋が公園でもやってるんですけど、2番目の公園って言われた時に、まあ、単なる公園じゃちょっと面白くないのかなと思って、あそこどうですかってお伝えした
の。へー、土屋さんが
演出してます
よ。いやいやいや、そこまでじゃないんですけど、そしたらもう監督やね、皆さんピタッとハマって、あ、ここだねってなって、それもやっぱりね、この仕事の、まあ、面白いとこかなと思います。
大きなお仕事ですね。
いやいや、まあ、その辺の一部なんですけどね。
いや、そんな別に気づいてない。
いやいやいや。
いや面白いな、なんか絵を描く画家に絵の具を差し出してるような今お話やなと思って、
おすごい、その日は美しいですね。
めちゃくちゃ素敵やなと思いました。なんかドラマを見るときにどうしてもね、主人公の気持ちにとか、その出ている人の誰かにっていう気持ちで見てしまいますけども、なんかこれをきっかけにね、あの土屋さんがサウンドオブミュージックに出会った時のように作り上げているっていうところにもちょっと寄り添ってね、作品をゆったりと見ていただくと、本当になんか人生を変える一本のドラマになるのではないかなと思います。ということで今夜の後半、人生を変えるかもしれない一本のドラマは、神戸フィルムオフィスの土屋さんに、毎週日曜日夜10時から放送されています、たとえあなたを忘れても、神戸でロケされた作品をご紹介いただきました。土屋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。